5. 一般質問用紙。自民、堀川浩二。地下鉄8号線の延伸に向け、都に対し、一層強く働きかけを行うべき。質問。平成30年度予算について、1から3まで。1、30年度予算に対する評価は、区長職務代理者。区政全般にわたって的確に予算を配分し、誰もが輝く町へ、未来への種をまく予算が実現できたものと認識する。2、歳入について、ふるさと納税による減収を抑える対策は、区長職務代理者、会議体を設置し検討を進める。3、地方消費税の都道府県間の生産基準の見直しに対する認識は、区長職務代理者、容認できない、国に対し不合理な制度の是正を求めている。質問、本区の重点プロジェクトについて、1から5まで。1、児童会館敷地に、高齢者及び児童向け複合施設が整備される計画であるが、この計画により、高齢者施設についての課題がどのように解決されるのか。区長職務代理者。特用の待機者の解消はもちろんのこと、老朽化への対応も急務であった。今回、老朽施設の移転整備と増床等を行い、すべての課題の解決を目指す。2. 児童向け複合施設について、今回の計画には区民ニーズがどのように反映されているのか。区長職務代理者。乳幼児の保護者のニーズを踏まえ、子ども家庭支援センターを基本とした。また、白川子ども図書館の複合化による児童の居場所づくりも検討した。3. 有明西学園を区内初の義務教育学校として設置した理由は、区長職務代理者、これまでの全区にわたる連携教育を一歩進めるためである。4. 義務教育学校の利点と課題は、区長職務代理者、異年齢交流による子どもたちの心の成長等が利点である。長期間同じ人間関係が続く等の課題も考えられるが、学校行事の運営方法の工夫等で解決できる。5. 義務教育学校であること等を活かした新たな取り組みは、区長職務代理者、9年間を見据えた英語教育の充実等を計画している。質問、豊洲市場について1から3まで。1. 開場日が迫っているが、市場の受け入れ条件が満たされていない現状をどう認識しているのか。政策経営部長、引き続き区議会と相談しながら、市場の受け入れに関する約束事を確実に履行すべく、速やかに具体的な方針や見通しを示すことを都に強く求めていく。2. 地下鉄8号線について、今後、都はどのようなプロセスを経て事業化するのか、また、区として一層強く働きかけるべきでは。政策経営部長、整備路線の順番等について、関係者との協議調整を加速させ、早期の事業実施を目指すとしている。本区としては、都に8号線の事業着手に向けたさらなる決断を行うよう、区議会と一体となり強く求めていく。3. 豊洲ぐるり公園は、豊洲地区の風評被害払拭と魅力発信のためにも、一日も早く全面開園させるべきであるが、見解は。政策経営部長、現在最終的な調整を行っており、本年4月1日には全面開園できると認識している。質問、東京2020オリンピック・パラリンピックの準備について、1から2まで。1、競技会場について施設建設の現状と今後の予定は。政策経営部長、いずれの施設も順調に工事が進んでおり、31年度中に すべての競技会場が完成する予定である。2、オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成について取り組みの加速が必要では。政策経営部長、来年度競技の体験を区内全域で展開するとともに、大会500日前の節目にイベントを実施するなど、大会開催に向けた機運醸成の取り組みを加速させていく。以上、自民堀川浩二、質問終わり。民進区鈴木清人、国から地方への税源移譲を進め、地方の役割に見合った地方税財源の充実を図るべき。質問、平成30年度予算編成と税制改正について、1から9まで。1、特別区民税の今後の推移は、区長職務代理者、納税義務者数の増加等により堅調に推移するが、ふるさと納税による減収影響等、先行きを楽観視できない状況である。2、ふるさと納税への対応は、区長職務代理者、区民から賛同を得られるような制度の構築に向けて、全庁的に検討を進めていく。3、地方消費税の生産基準の見直しに対する考えは、区長職務代理者、16億円余の減収が見込まれるため、都等と連携し、国に対して必要な働きかけを行う。4、税制改正による特別区民税への影響に対する認識は、区長職務代理者、改正後の本区の特別区民税は増加するものと認識している。5、タバコ税増税に伴う影響額と歳入に占める割合は、区長職務代理者、29年度当初予算と比較して1億5000万円程度の減収を見込んでいる。また、歳入に占める割合は約 1.9% である。6、扶助費について増加要因と傾向及び今後の対応は、区長職務代理者、高齢者等の福祉関連費の増加が要因であり、今後も介護サービスの拡大への対応等を見込んでいる。引き続き、行財政改革の着実な推進とともに、効果的な予算配分に努める。7、財政調整基金の活用目的は、区長職務代理者、年度間の財源調整である。8、公共建設基金の活用目的は、区長職務代理者、小中学校の整備等に活用している。9、基金と区債の今後の推移は、区長職務代理者、基金と区債の残高の差は縮小していくものと見込んでいる。質問、進まぬ木密地域の解消について、1から2まで。1、木密地域解消について現状は、区長職務代理者、不燃領域率 70% 以下の16地区を31年度までにゼロにする目標について、5地区では達成が見込まれる。北砂3、4、5丁目地区は28年度末で 56% まで上昇したが、十分とは言えない状況である。2、木密地域解消の課題と対策は、区長職務代理者、複雑な権利関係が除却処分等を困難にしているため、北砂3、4、5丁目地区では個別相談の実施等の支援を拡充する。質問、テロ対策等を含む本区の危機管理への対応連携体制について、1のみ。1、区民祭り等の多くの区民が集まるイベント会場における危機管理への対応連携体制は、総務部長、区民向けの取り組みとして、災害時に備えた複数手段での情報取得方法についての周知・啓発等を行い、 職員向けの取り組みでは、警察から講師を招き、テロ対策等に関する危機管理講習会を実施した。来年度は国等と連携した合同訓練の実施を検討する。質問、教員の働き方改革について、1から4まで。1、本区における精神疾患による病気休職者の実態は。教育長、24年度までは年間10名を超えていたが、25年度以降は1桁に減り、最近は減少傾向にある。2、学校業務の仕分けと役割分担についての考えは。教育長、学校における働き方改革検討委員会を設置し、業務仕分けと役割分担への対応策の検討を進める。3、給特法の見直しの方向性は。教育長、国が見直しを検討しているため、その推移を注視したい。4、働きすぎによる健康被害への対策は。教育長、今年度から全教職員のストレスチェックを実施し、本人に結果をフィードバックして自己確認を促す。以上、民進区鈴木清人、質問終わり。公明、石川邦夫。災害時にマンション内に在宅避難できるよう取り組みを進めるべき。質問、特財政調整と行財政改革について、1から8まで。1、今回の特財政調整における特官協議に対する評価は、区長職務代理者、区側の提案が一定程度受け入れられたが、多くの課題が残る。2、30年度特別区交付金の本区への交付見込み額に対する認識は、区長職務代理者、人口増加を踏まえた教育費等の増を主な理由に、経常的経費にかかる交付金は増加している。3、新規算定と算定改善に向け、本区はどう取り組んできたのか。区長職務代理者、他区と連携し、都に提案してきた。本区の提案についても、新規算定が行われている。4、ふるさと納税の区民税への影響が大きいが、特財政調整での算定は、区長職務代理者、特別区交付金の増収を見込むが、先行きを楽観視できない。5、30年度の予算編成における行財政改革等の財政効果は、区長職務代理者、3億3000万円余である。6、公共建築物の長寿命化と予防保全型維持管理の取り組みは、区長職務代理者、施設の長寿命化に向け適切な維持管理等を行う。また、施設の改修等の履歴を蓄積し、公共建築物の予防保全に役立てる。7、公共建築物の改築・改修に新たな技術や材料の導入を。区長職務代理者、今後も費用対効果が検証されたものを積極的に導入する。8、物品調達のコスト削減に効果的な取り組みを導入した部署を表彰する制度を設けてはどうか。区長職務代理者、職員のコスト意識の醸成等を促す取り組みとして有効と認識する。質問、災害時のマンション活用について、1から3まで。1、在宅避難についての取り組みと課題への対応は。区長職務代理者、備蓄等の啓発に取り組んでいる。地域の中での孤立防止が課題であり、防災訓練を実施する中で対策を講じる。2、在宅避難の理解促進に向け、居住者に対する講習等の実施を。区長職務代理者、民間マンション等の要請で防災講話を実施している。この機会を通じ、 在宅避難の考え方等について丁寧に説明していく。3. 女性視点の防災ブック、東京暮らし防災の活用を。区長職務代理者、防災講話等で資料として活用するとともに内容を周知する。質問、母子保健施策について、1から3まで。1、ゆりかご高等事業の今後の施策の充実について、所見は、健康部長、29年度利用可能日数を増やす等の充実を図った。今後も切れ目のない支援の充実に努める。2、産婦健康審査の助成を、健康部長、他自治体の取り組み等も参考に総合的に研究していく。3. 新生児の聴覚検査の実施を、健康部長、早期実施に向け検討を進める。質問、住宅セーフティネットについて1から5まで。1. 住宅確保要配慮者に対する取り組みについて現在の状況は、都市整備部長、昨年7月からお部屋探しサポート事業を実施している。相談件数は大幅に増加したが、契約の成立件数は横ばいである。2. 宅では残存家財の撤去等、貸主のメリットになる取り組みを実施しているが、本区の考えは、都市整備部長、調査研究していく。3. 新たな住宅セーフティネット制度は、都営住宅等の入居倍率の低下にも有効であるが、評価は、都市整備部長、有効な方策の一つと考える。4. 住宅供給促進計画の策定をどのように進めるのか。都市整備部長、都の計画を見定めた上で、計画策定の必要性等を検討していく。5. 住宅支援の積極的な推進を。都市整備部長、新たな方策を検討していく。以上、公明石川邦夫質問終わり。
京さん、勝坊美希夫。身近な区政として、区民生活への支援を柱に据えた来年度予算とすべき。質問、区民の暮らしと来年度予算について、1から10まで。1、格差と貧困が拡大している事実について認識は、区長職務代理者、区民生活は引き続き良好な状態を保っていると認識する。 2. 国の社会保障の切り捨て負担増に反対し拡充を求めるべき。区長職務代理者、求める考えはない。 3. 区民生活の実態への認識は、区長職務代理者、悪化しているとの認識はない。4. 積立基金の一部を積極的に活用して、区民生活を支えることを最重点に据えた予算とすべき。区長職務代理者、区民生活を支える十分な基金活用ができていると認識する。5. 国民健康保険料と介護保険料の値上げをやめるべき。区長職務代理者、国民健康保険料については法定外繰り入れを計上し、介護保険料については介護給付費準備金の活用を図っている。 6. 中小企業振興予算の増額を。区長職務代理者、制度融資の限度額を拡充すると地域経済の活性化に努める。 7. 保育料の軽減、学校給食費の無償化等の拡充を実施すべき。区長職務代理者、保育料軽減、学校給食費無償化については国等の動向を注視していく。8. 重度介護手当や高齢者入院見舞い金を創設すべき。区長職務代理者、実施する考えはない。 9. 障害者多機能型入所施設の早期整備を実施すべき。区長職務代理者、 整備用地確保の検討中である。10、年金給与の違法な差し押さえは中止すべき。区長職務代理者、法に基づき適正に行っている。質問、本区の行財政改革について。1から6まで。1、区立保育園の委託は中止を。政策経営部長、中止する考えはない。2、定員適正化計画を根本的に見直し、正規職員を増員すべき。政策経営部長、アウトソーシング基本方針に基づき、定員適正化に努める。3、非正規職員の賃上げや退職金等の支給など、処遇改善を。政策経営部長、処遇については、一定の水準は確保されていると認識する。4、会計年度任用職員制度の導入を機に、処遇引き下げや雇い止め等は許されないが認識は。政策経営部長、期末手当の支給等、一定の処遇見直しが必要であると認識する。5、児童向け複合施設の整備にあたっては、住吉児童会館の機能を残しつつ、さらに拡充すべき。政策経営部長、これまで果たしてきた役割も踏まえつつ、整備を進める。6、区民の意見を聞いて施設整備を進めるべきではないか。政策経営部長、区民ニーズを十分勘案しつつ計画化したものと認識する。質問、豊洲市場問題について1から4まで。1、地下水から未だに有害物質が検出されているが認識は。区長職務代理者、水質調査等の動向を注視する。2、汚染原因の徹底究明と無害化対策を都に求めるべき。区長職務代理者、土壌汚染対策の状況等を十分に確認することが必要である。3、都に対し盛り土の再調査等を求めるべき。区長職務代理者、再調査を求める考えはない。4、豊洲市場への受け入れの撤回を。区長職務代理者、考えはない。質問、仙台堀川公園の整備計画について、1から3まで。1、住民要望が反映された提言書を重く受け止めるべき。土木部長、貴重な意見と受け止めている。2、再修正案は提言書の内容を踏まえて見直すべき。土木部長、できるだけ反映する。3、最終提案は区民との合意形成を図りながら作成するべき。土木部長、区の責任において作成し、地域に説明を行い、合意形成を図る。以上、協賛消防幹雄、質問終わり。自民西垣誠、有明北地区の公共施設の整備を早急に進めるべき。質問、教員の働き方改革の早期実現を。1のみ。1、教員の長時間労働の改善に向けた取り組みとして、大きな財政措置を伴わず、先行自治体で効果が認められている緊急時の連絡方法を確保した上での各校への留守番電話の設置や、夏季休業期間中における学校閉庁日の設定などを、30年度よりまずは導入すべきと考えるが、現在の取り組み状況はどうか。教育委員会次長、30年度から子どもたちの夏季休業の時期に、学校として業務を行わないことが可能な日を数日連続で設定し、年次有給休暇等の取得を促進する予定である。そのため、留守番電話での対応を含め、緊急時の連絡方法の確保を検討する。また、部活動指導員の導入等により、教員の勤務時間の縮減を図る。質問、 運転免許証自主返納支援制度の新設を1から3まで。1、運転免許証の自主返納を促進するため、コミュニティバス使用課での運賃助成や、当シルバーパスの助成等の特典を設けては、土木部長、コミュニティバス使用課では、ルート範囲等の面で効果は限定的であると考える。当シルバーパスへの助成をはじめ、宅では運転免許返納者へのIC 乗車券の交付などの支援事業が始まっており、先行自治体の状況を注視しつつ研究していく。2、運転免許証の自主返納により、高齢者から移動手段を取り上げることに矛盾を感じるが見解は、土木部長、返納後の移動手段の確保への配慮が重要であり、公共交通の充実等を関係機関に要望する。3. 効果的な自主返納支援制度を創設するため、意向調査などを実施してはどうか。土木部長、内閣府等の調査結果や統計等を有効活用して、新たな制度を研究していく。質問、有明北地区へ公共施設の整備を。1から3まで。1、有明北地区への公共施設の整備は、用地確保の検討段階からワークショップ等を活用して行政需要を把握した上で進めるべき。区長職務代理者、ワークショップ等の意見を踏まえて整備を進めており、今後も行政需要を的確に把握するよう努める。2、地権者である党との交渉に早急に入るべきでは。区長職務代理者、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後の新たな街づくりに向けた構想が示された直後に、都に対して区と協議を行うこと等を求めた。3、有明北地区におけるマンション建設に伴い納付された公共施設整備協力金を財源として、当該地域の公共施設を整備しては、区長職務代理者、有明西学園の整備の財源として活用しており、今後も必要な財源の確保に努める。以上、自民西垣誠質問終わり。民進区鈴木彩子。豊洲ブランドの構築に向け、区として主体的に取り組みを進めるべき。質問、オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、1から6まで。1、大会開催時の交通規制による区民や企業への影響は、また国や都と連携して早期の情報提供や必要な支援を行うべき。土木部長、首都高の渋滞は対策を講じなければ現況の2倍近い悪化が想定されており、都等へ十分な説明等を行うよう要望している。2、環状2号線の開通に遅れが生じているが、区の認識は、土木部長、本区にも重大な影響がある。3、地上部道路の開通時期と BRT の運行見込みは、土木部長、とは、31年度末をめどに地上部道路の整備を完了するとしており、BRT もその整備状況に合わせて運行開始と聞いている。4、地下鉄8号線の整備について、都に強く働きかけるべき。土木部長、順位付けを含めた個別路線の深度化等を強く訴えていく。5、区独自ボランティアの活用について、今後の進め方は、土木部長、大会、都市ボランティアの具体的な活動内容の決定を受けた後、検討していく。6、大会機運の醸成に向け、企業との連携を進めるべき。土木部長、今後実施するイベント等において連携を深めていく。質問、ICT を活用した区民サービスの向上について、1から4まで。1、 AI の活用について、他自治体の先進事例に対する評価は、政策経営部長、ノウハウの蓄積等、様々な視点から導入が試みられている。2、本区での AI 導入の考えは、政策経営部長、先進自治体等の動向を踏まえながら研究していく。3、新長期計画における ICT の活用についての考えは、政策経営部長、今後調査研究していく。4、ICT 戦略を策定すべき。政策経営部長、との計画との整合性を勘案しながら、その後の方策を検討する。質問、豊洲地区のまちづくりについて、1から5まで。1、豊洲ブランドの構築・推進に向け、豊洲地域の住民等を巻き込んで盛り上げるべき。区長職務代理者、地域イベントへの市場関係者の参加等を積極的に働きかける。2、凍結中の豊洲埠頭内公園管理運営事業の今後の予定は、区長職務代理者、豊洲ぐるり公園の全面開園を見据え、改めて手続きを進めたい。3、本事業ではどのように水辺の魅力創出を行うのか。区長職務代理者、公園の特徴を生かし、管理運営事業者による一体的かつ計画的な利用促進を図る。4、新豊洲駅等周辺の施設の暫定利用期間が終了した後の開発動向について区の認識は、区長職務代理者、現時点では未定と聞いている。5、豊洲地区における学校等の公共施設の整備についての考えは、区長職務代理者、開発動向や人口動態を注視しながら収容対策等について検討する。以上、民進区鈴木綾子質問終わり。自民、川北直人。地域包括ケアの構築に向け、医療と介護の連携強化に取り組むべき。質問、在宅医療、介護について、1から4まで。1、利用者の状態変化に的確に対応し、切れ目なく医療・介護を提供するためには、ケアマネジャーのスキルアップが必要では。区長職務代理者、医療連携を視野に入れた実地指導等を通し、質の高いケアマネジメントへの指導等を行う。2、医療・介護連携の裾野をさらに広げるためにも、多職種ネットワーク作りを推進すべきでは。区長職務代理者、より多くの医療・介護関係者が緊密に連携できるような取り組みを充実させていく。3、事業者の保険外サービスの提供について支援策を検討しては。区長職務代理者、高齢者のニーズを把握し、価格設定や区が行う支援内容について研究していく必要がある。4、介護事業の生産性向上のため、事業所への ICT 導入支援策を検討すべきでは。区長職務代理者、有用な仕組みの一つと認識しており、支援方策等を研究する。質問、児童生徒の放課後居場所づくりについて、1から3まで。1、30年度の高等キッズクラブ B 登録の入会申し込み状況等は、教育委員会次長、入会可能数3870人に対して、申請数は2675人である。上等深川両地域では、待機児が出現しているクラブもある。2、待機児が見込まれる地域の小学校では、近隣学童クラブの開設時間を19時まで延長すべき。教育委員会次長、今後検討する。3、公園遊びサポートチームを設立し、シルバー人材による子どもの見守り事業を実施しては、 教育委員会次長、上層教育等の効果が期待できるが、検討課題としたい。質問、防災教育について、1から4まで。1、本区のこれまでの取り組みについて、検証と課題は。教育委員会次長、さまざまな取り組みを行ってきたが、計画的、体系的でない面があった。2、新たな学校安全をどのように推進するのか。教育委員会次長、地域や PTA、保護者との連携を図りながら推進していく。3、宮城県の防災教育スタートパックを利活用してはどうか。教育委員会次長、防災教育の優れた資料であり、参考として活用していく。4、防災士を登用した防災教育を推進すべきでは。教育委員会次長、防災士の配置の進捗状況等に合わせて、関係課と連携を進める。質問、深川、環礁の復活について。1から2まで。1、住居表示に歴史ある深川を復活させるべき。総務部長、深川の名称は本区の貴重な財産であるが、まずは区民からの機運の高まりが必要である。2、復活させる場合に想定される事務手続きや周知期間は。総務部長、現地調査やシステム改修等が想定される。宅で3年以上との例もある。以上、自民川北直人質問終わり。無所属、三木ゆりか。医療的ケア児とその家族に対する支援の充実が必要では。質問、医療的ケア児について、1から3まで。1、医療的ケア児の受け入れが可能な短期入所施設等が少ないが、区の認識と今後の対応は。区長職務代理者、施設を利用しづらい状況がある。看護師が自宅に出向く事業の対象を30年度から拡大する。2、医療的ケア児のレスパイト入院を区内の医療機関で受け入れることができるよう連携すべき。区長職務代理者、協議を進めていく。3、医療的ケア児が利用できる放課後等デイサービスの事業所等を増やすため、財政面の援助と各単吸引研修等の実施を。区長職務代理者、心身障害児の通所訓練等の実施施設に家賃等を助成している。研修は都が行っており、区は事業所の抱える困難案件への対応を検討する等の支援に取り組む。質問、一時預かりについて、1から3まで。1、子ども家庭支援センターでの一時預かりについて、予約が埋まっていて利用できない方がいる。現状認識と今後の対応は。子ども未来部長、予約の取りにくい状況があること等は認識しており、来年度定員を18名増員する予定である。2、児童館をより多くの親子が利用できるよう工夫すべき。子ども未来部長、児童館の PR に努める。3、児童館でひととき保育を実施すべき。子ども未来部長、検討していく。質問、母子家庭へのサポートについて、1から4まで。1、母子家庭に住宅手当の支給を。生活支援部長、新たな住宅セーフティネット制度の検討の中で考えていく。2、母子生活支援施設を対象した後のサポート体制は。生活支援部長、家庭を訪問し、困りごとの解決を図る等、支援を続けている。3、離婚届の窓口で、養育費に関する情報の手渡しと声かけを。 生活支援部長、届け出者に手渡ししている書類に生活相談等の問い合わせ先を記載することなどを検討する。4. 貧困と格差の解消には学習の前提となる生活習慣の改善が必要である。家庭を訪問し生活習慣の改善支援を実施しては。生活支援部長、学び支援員が家庭を訪問し直接の支援を実施している。質問、東京文化プログラムについて1から3まで。1、江東区文化プログラムの取り組み状況と今後の展開は。地域振興部長、伝統工芸品の展示等の文化事業を実施しており、来年度には歌舞伎を英語で楽しむことができる事業などを実施する。2、工事現場の仮囲い等を活用したアート活動について見解は。地域振興部長、魅力的な空間を作ることができると考える。民間建設工事の仮囲いを活用することについては研究課題とする。3、護岸について景観を整備するためアート活動に活用しては。地域振興部長、都と実現の可能性を協議していく。以上、無所属三木ゆりか、質問終わり。自民、豊島成彦。世代間負担を公平にするため、将来を見据えた財政運営に取り組むべき。質問、統一的基準による財務書類について、1から7まで。1、宅の整備状況は。政策経営部長、本年1月時点で8区である。2、特定目的基金及び定額運用基金の29年度末の合計残高と28年度との増減は。政策経営部長、基金残高は1192億円余を見込んでおり、28年度末と比べ22億円余増加している。3、今後10年間の退職手当の支給見込みは。政策経営部長、149億円余を見込む。4、退職給付引当基金を新たに設けることを検討しては。政策経営部長、制度や仕組み等の課題がある。5、公共建築物等の改修・改築費用の平準化についての取り組みは。政策経営部長、中長期的な財政計画を長期計画の中に位置づけ、基金・区債を活用している。6、学校施設改築等基金及び公共施設建築基金について残高等をルール化すべき。政策経営部長、次期長期計画以降に本格化する公共施設の老朽化に伴う改修等を見据え積み立てている。7、減価償却引当基金の創設を。政策経営部長、公会計制度の活用を検討する中で研究していく。質問、職員の年齢構成と適正な事務執行について。1から6まで。1、年齢別職員構成の特徴は。政策経営部長、40歳前後の職員層が少ない。2、採用を抑制していた世代の職員に対する管理職承認への支援は。政策経営部長、政策形成研修等により能力開発を図るなどしている。3、事務上の誤りの件数推移及びその原因は。政策経営部長、26年度は1件、27年度、28年度は2件であるが、本年度はすでに6件発生している。誤りの原因には、組織としての仕事の進め方に問題が介在している可能性もある。4、各種業務マニュアルを全庁的に検証し、フォーマットを標準化すべき。政策経営部長、基本事務マニュアルの改定にあたっては、各部署との連携を図る。標準化については、 分かりやすく業務にも活用しやすいマニュアルになるよう工夫する。5、各種業務マニュアルについて過度な統制は見直すべき。政策経営部長、個々の業務内容を踏まえて適切に判断していく。6、内部統制の整備を検討しては。政策経営部長、先進自治体での取り組みを踏まえながら有効な方策について検討する。質問、交通対策について1から5まで。1、区内の放置自転車の現状は。区長職務代理者、29年度にはピーク時の11分の1以下にまで減少している。2、指導における放置自転車への対策は。区長職務代理者、管理者への放置防止措置の意識啓発や相談等を行っていく。3、カメリアプラザ利用者が一時利用できるよう区立自転車駐車場の運用を改善すべき。区長職務代理者、区立自転車駐車場の利用者に影響を与えない範囲での運用の可能性について検討する。4、自転車ナビマーク、自転車ナビラインの効果と課題は。区長職務代理者、車道の左側走行が原則である等の意識を持つ方の割合が高くなっているが、荷さばき等により自転車走行を阻害しているケース等の解消が課題である。5、交通不便地域の調査について区の見解は。区長職務代理者、効果的な調査方法等について検討していく。以上、自民豊島成彦質問終わり。共産山本新、生活をさらに圧迫させる介護保険料の負担増はやめるべき。質問、医療問題について1から7まで。1、都に対し国民健康保険料の値上げが起こらないよう財政支援等を求めるべき。区長職務代理者、区長会において医療保険制度の充実を要望している。2、区でも保険料の負担軽減のため法定外繰り入れを継続すべき。区長職務代理者、保険事業の取り組みによる歳出抑制等を優先する。3、国に対し国庫負担を増やすよう求めるべき。区長職務代理者、区長会を通じて要望している。4、多子世帯への減免制度について区独自の制度を作るべき。区長職務代理者、国等に保険料負担軽減策を講じるよう要望書を提出している。5、後期高齢者医療保険について広域連合の財政安定化基金の一部を活用すれば保険料を引き上げずに済んだのでは。区長職務代理者、財政安定化基金の活用は慎重な判断が必要であると考える。6、国に対し後期高齢者医療保険制度を撤廃し元の老人保険制度に戻すよう求めるべき。区長職務代理者、求める考えはない。7、都に対し墨東病院の独立行政法人化の中止及び直営の権利による拡充を求めるべき。区長職務代理者、都の検討推移を見守っていく。質問、介護保険について1から6まで。1、国に対し介護報酬及び国庫負担割合の引き上げを求めるべき。福祉部長、全国市長会で要望している。2、基準緩和サービスの報酬単価を引き上げるべき。福祉部長、国の改定率を上回る報酬単価の増額改定を行う予定である。3、現行相当サービスの継続を。福祉部長、来年度限りで廃止する。4、国に対し要支援者サービスを 保険給付に戻すよう求めるべき。福祉部長、求める考えはない。5、介護給付費準備基金を活用して保険料を引き下げるべき。福祉部長、検討していく。6、一般財源を投入し、これ以上の保険料の値上げを抑制すべき。福祉部長、考えていない。質問、まちづくりについて、1から5まで。1、受け入れ困難地区指定制度を条例に規定すべき。都市整備部長、考えはない。2、都営豊洲四丁目団地の創出用地については、住民の意見は聞いたのか。また、都と協議は、都市整備部長、今後地域の意見等も踏まえ、都と協議していく。3、都に対し、都営辰巳一丁目団地の創出用地に、公共施設用地を確保するよう求めるべき。都市整備部長、都と協議していく。4、民泊について、区民相談や調査、指導を行う体制は、都市整備部長、相談のあった住宅等について、立ち入り調査等を行い、是正指導をする。5、体制の整備、拡充を、都市整備部長、今後、窓口業務や届け入れ受付、監視指導体制を強化していく。以上、共産、山本新、質問終わり。民進区、紀藤達也。本区一丸となって、オリンピック・パラリンピック教育を推進すべき。質問、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた観光施策の取り組みについて、1から4まで。1、江東区観光協会を中心とした連携や協力が必要であるが、今後の取り組みはどうか。区長職務代理者、来訪者の視点に立った観光施策の推進が重要であることから、引き続き観光推進体制の強化に向けた検討を行っていく。2、タクトの広域連携の進捗状況や今後の見込みはどうか。区長職務代理者、墨田区、台東区等と連携し、下町としての魅力を前面に押し出した事業を展開しており、今後、さらなる近隣自治体との連携のあり方について検討する。3、外国人旅行者に対して SNS 等を活用して幅広く本区の魅力を発信してはどうか。区長職務代理者、Twitter を活用して情報発信しており、来年度は多言語対応機能を強化する。4、本区ならではの商品や名物料理などを本区独自に紹介しては、区長職務代理者、江東区観光協会のホームページにおいて、より魅力的に紹介できないか検討している。質問、オリンピック・パラリンピック教育について、1から4まで。1、部活動、夢応援プロジェクトの成果と今後の見通しは、教育委員会次長、部員たちの競技技術を高めることができており、今後は応援する部活動の範囲を広げるなどの充実を図る。2、障害者理解を深める取り組みが必要ではないか。教育委員会次長、ユニバーサルデザインを生かしたまちづくりについて理解を深めるなど取り組みを充実させる。3、学校におけるボランティア活動の意義を理解する取り組みは、教育委員会次長、ボランティア経験者から話を聞くなどの取り組みを進めていく。4、世界友達プロジェクトを今後どのように充実させるのか、教育委員会次長、世界の国旗の専門家とプロのソプラノ歌手による授業を、今年度からの3年間で全小中学校及び義務教育学校で実施する。質問、防災対策について。1から3まで。 1. 食料や飲料水の備蓄計画をどのように策定しているのか。総務部長、食料は避難所生活者約15万2000人の1日分3食を確保している。飲料水は拠点避難所となる小中学校では避難所生活者の約3日半分を確保している。 2. 備蓄物資等の避難所への配送体制はどうか。総務部長、備蓄物資はトラック協会等から提供された車両を活用して配送を行う。支援物資は佐川急便から社員が派遣され対応することとなっている。 3. 帰宅困難者向けの食料備蓄が必要と考えるが、区の対策は。総務部長、1食分の17万9000食のクラッカーを備蓄している。以上、民進区紀藤達也質問終わり。公明、河野清文。地域福祉向上のため、引きこもりからの自立に向けた取り組みを進めるべき。質問、地域福祉向上について、1から5まで。1、引きこもりの実態調査を全区的に実施すべき。区長職務代理者。相談の積み重ねを通じて、引き続き実態把握に努めていく。2、引きこもりから脱した人が、元当事者として支援を行っては、また引きこもりの人の居場所づくりが必要では。区長職務代理者、引きこもり支援講演会等の内容を踏まえ、元当事者によるサポートを実施し、青少年交流プラザ内に居場所ルームを設置する。3. 引きこもりの高年齢化に伴い、家族と一緒に自立に向けて支援することが必要では。区長職務代理者、相談員が家族との信頼関係を構築しながら、引きこもり当事者支援につなげていく。4. KHJ 全国引きこもり家族会連合会等と連携して支援すべき。区長職務代理者、家族会等の支援団体も含めた社会資源の開拓を行っていく。5. 地域福祉コーディネーターについて人員を含め拡充すべき。区長職務代理者、検討する。質問、観光推進について1から5まで。1. 東京2020大会へ向け、東京ビッグサイトから区内へ誘客は。地域振興部長、臨海部から区内部地域への効果的な誘客策について検討することが必要である。 2. バイス誘致のため、本区ならではの取り組みを開発すべき。地域振興部長、歴史や文化に触れられる新たな取り組み等が必要である。 3. 本区の魅力発信に向け、江東区観光協会と経済課が連携すべき。地域振興部長、観光ツアーの企画等、ことみせ事業との連携を図る。4. フィルムコミッションを推進すべき。地域振興部長、今後他の先進自治体等の手法を研究し取り組む。5. 本区の魅力を発信するシティプロモーションを強化すべき。地域振興部長、魅力発信の方法を工夫するとともに、区民の機運醸成にも取り組む。質問、健康高騰について1から4まで。1、大人の歯科検診について、受診率が1割程度である等の課題があるが、区の見解は。健康部長、歯科診療所で日常的に口腔管理を受けることが定着していることが背景にある。かかりつけ歯科医の定着を推進するため、検診の活用を普及啓発していく。 2. 日本歯科医師会の生活支援プログラムを活用してはどうか。健康部長、歯と口の健康習慣等のイベントでの活用を言及する。 3. 航空への関心を高めるためにも、航空がんの知識の周知を。健康部長、航空がんの早期発見の重要性について、普及・啓発を行っていく。4. 航空がんになってからの支援について、今後の取り組みは。健康部長、がん相談支援センターの周知を図ることで、患者家族の不安等が軽減されることを目指していく。以上、公明、河野清文、質問終わり。